環境教育番組私の本棚、ナビゲーターを担当します公益社団法人日本環境教育フォーラムの中地です。この番組は環境教育実践者や研究者をゲストにお迎えし、活動、研究、そして人生に影響を与えた一冊の書籍、私の一冊をご紹介いただきます。本日のゲストは一般社団法人Think the Earth、笹尾美和子さんです。それでは本日ご紹介いただく一冊を教えてください。
はい、皆さんこんにちは。 Think the Earth の笹尾です。 Think the Earth は、クリエイティブの力を使って環境や社会問題について考え行動する人を増やそうと、企業や NPO、 行政とコラボレーションしてこれまで30以上のプロジェクトを作ってきました。書籍もたくさん作っていて、例えば生物多様性や SDGs などさまざまなテーマで17冊の本を企画出版しました。いつかこのコーナーでもうちの書籍が紹介されたら嬉しいなぁなんて思いながら、私も過去のポッドキャストを聞いていました。さて今回私がご紹介するのはドリトル先生公開記です。ドリトル先生の本を読んだことがなくても名前を知っている方は多いのではないでしょうか。私はあまり読者ことは言えないんですけど、小学校の頃放課後に図書館で本を読む時間が大好きでした。今も本屋さんに行くのが好きです。本に囲まれた空間というのが好きなんですね。小学校の頃に読んで今でも強く記憶に残っているのがモモ、ファーブル昆虫記、そして今回ご紹介するドリトル先生の物語シリーズです。ドリトル先生の物語は全部で13冊。今回お話をいただいたきっかけで読み直したのは、ドリトル先生航海記とドリトル先生アフリカ記の2冊です。どちらも初期の頃に書かれたお話になるので最初に手に取るのにはおすすめです。私の子供の頃の話が続きますが、なぜ、自分の中には、すいません、言いない、それますね。なぜか自分の中には小さい時から地球は人間だけのものじゃない、動物、昆虫、植物、みんなのものなんだという感覚が強くありました。それなのになぜ野良犬や野良猫は外を歩いているだけで捕まえられてしまうのか、森は勝手に切り倒され家やビルが建ってしまうのか、海には無断で大量のゴミが捨てられてしまうのか、など違和感と理不尽さを感じることがありました。小学校の頃はびっくりするぐらい真面目で心配性だったんですよね。地球の空気がなくなったらどうしようと眠れなくなることもありました。そんな私にとって、ドリトル先生はスーパーヒーローだったんです。動物たちの言葉が話せてどんな病気も治してくれる。猿もイルカもツバメも、もう世界中のありとあらゆる生物がドリトル先生のことを知っていてみんな尊敬しているんです。ドリトル先生は物語の最中、大体は人間のせいで何度も困難な目に遭うのですが、その度に、生き物たちが登場してドリトル先生を助けてくれるんです。ああ、こんな風に動物と話ができたら、仲良くなれたらどんなに楽しいだろうとワクワクしながら読んでいました。今でも、言葉は分からなくとも動物たちにも気持ちがあって心を通わせることができると信じているのはドリトル先生の影響が大きいと思います。ちなみにドリトル先生がなんで動物の言葉を喋れるようになったのか知っていますか？ポリネシアというとても賢いオウムがいるのですが、彼女から鳥語を教わったのがきっかけなんです。ドリトル先生はもともとは人間のお医者さんだったんですが、先生のお家にはたくさんの動物が住むようになって、そのせいでお客さんが来なくなってしまい、そこでポリネシアの勧めで動物のお医者さんになるという成り行きです。 このポリネシアは幾度となくドリトル先生のピンチを救う本当になくてはならない存在です。他にも女の子の格好をしてアフリカから帰ってくる猿のチーチーや、家の仕事を全面に任されているアヒルのダブダブ、仲間思いで最高に鼻の利く犬のジップなど、魅力的な動物たちがたくさん出てきます。彼らのことを話すだけで時間がなくなりそうです。みんな本当に可愛いんですよ。これだけたくさんの動物の擬人化をうまくできている物語はそうそう他にはないのではないかと思います。あったらぜひ教えてほしいです。それからドリトル先生のお話がいいなと思うのは、現実とファンタジーがいい具合に混ざり合っているというところです。例えば、クジラの力を使って島を動かしたり、オシツオサレツという頭が2つある不思議な動物が出てきたり、はたまた巨大な海カタツムリの殻に入って深海に潜り故郷に帰るとか、地球を飛び越えて巨大なガに乗って月まで行ってしまうなんて話もあるんです。普通に船でアフリカに行くだけでも現実にはそんな簡単に行けないだろうと思いますが、軽やかに他の国や深海、そして月まで行ってしまうドリトル先生は子供心に夢と希望をたくさん与えてくれました。やっぱりこんな世界があったらいいなと想像するのはとても楽しい時間ですよね。あとは何といってもドリトル先生自身の魅力でしょうか。生き物が大好きで困っている動物がいたら全力で助けようとします。お金にはほとんど関心がありません。そしてみんなに対していつも公平なんですよね。決してこひいきをしない。小柄でいつも優しいのに、いざという時は棍棒を振り回し鬼のように強い戦士にもなります。こんなリーダーがもし職場にいたらきっと慕われますよね。そしてドリトル先生は人間たちにもとても親切です。親切すぎてある国の王様になってしまうくらいなんですよ。あまりにもみんながドリトル先生を頼るので、いつも大忙しで休む暇は全くありません。先生は自分の研究ができないと困り顔ですが、私はこんなにもみんなに必要とされるドリトル先生のワークスタイルを密かに羨ましいと思っていました。今働くことが好きなのもドリトル先生の影響かもしれません。こうして大人になった今読み返すと、普通に動物たちの前でソーセージを食べていたり、黒人の王様が顔を白くしたいと言っていたり、ちょっとどうなんだろうと思う部分もありますが、基本的には動物たちへの愛と素敵な冒険と世界への希望があふれた作品だと思います。これは本を読み返して初めて知ったことなのですが、作者のヒュー・ロフティングさんはもともと物書きだったわけではなく、土木技師として働き、第一次世界大戦では戦場で感じたことを息子たちに絵物語にして送っていたそうです。戦場では怪我をした馬を苦しみから救うために兵士が殺してしまうということに違和感を覚え、人間と同じように治療してやるべきじゃないか、そう考えたことからドリトル先生の物語が生まれたそうです。自分の命も危ない時に一緒に戦った馬に対して人間と対等に扱うべきだという作者の優しさと強さに感動するとともに、物語の根底には世界平和を願う心があるんだなとハッとさせられました。人間同士はもちろんですが、ドリトル先生のように言葉のない動物たちとも仲良く、そして植物、昆虫、貝にまで思いを寄せることができたら本当に幸せで、平和な世界ができるのではないでしょうか。それはとても難しいことで、自分もちょっとしたことで怒ったりしてしまうんですけど、でも他者への思いやりの心は忘れずに大切に持ち続けたいなと改めて、本を読んで思いました。名作と呼ばれる作品はいつ読んでも楽しめるものです。皆さんも機会があったらぜひ手に取ってみてください。 以上です。
はい、素敵な話ありがとうございました。はい、本日ご紹介した一冊は日本環境教育フォーラムJIFのホームページでもご紹介しています。また私どもJIFは活動をご支援くださる会員を募集しています。詳しくはホームページをご覧ください。 www.jeef.or.jp です。この番組は東京恵比寿にある子どものためのセレクトブックショップ知恵の木の実の協賛でお送りしました。次回もぜひお聞きください。ありがとうございました。